アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースちっこアークがお届けしております。皆さんこんにちは、ちっこアークの浅田渡です。寒いですね。いよいよ12月入っちゃいましたけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。12月4日の火曜日でございます。あと20日経てばクリスマスイブ、21日、3週間経てばクリスマスという、この時期なんですけども、もうほんまね、街はイルミネーションですよ。イルミネーションですよ。真下に見下ろし状態になってきましたね、ほんと。ですね、街に出ればサンタの格好をした人がカラオケどうですかってこう勧誘してくるシーズンなんですけども、なんか今年はなんでしょうね、あんまりこうクリスマス感、クリスマスムードがいつもよりもちょっとなんかこう下がり気味なんじゃないかなって。やっぱり全然それはええというか全く問題ないんですけども、むしろその方がええかなっていうぐらい、あんま盛り上げられても困るわみたいなところありますよね。ちょっとね、もう物を買わそうとばっかりしてますから、あの世間の人たちは。なんですけど、なんか意外とね、まあちょっとそうやってサンタがカラオケの勧誘してたりとかね、イルミネーションピカピカ光ってたりするんやけども、ちょっとなんかこう、若干、なんか、なんでしょう、クリスマスっぽくないのは、僕の、なんかスピリットの問題なんでしょうかね。そう映ってしまうんでしょうか。なんとなくこう街歩いてていつもより騒がしさがない気が、します。勝手な、印象ですけども、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。12月4日の火曜日、毎週火曜日はですね、ちっこアークで、行われているアートと社会、アートと日常をつなぐ、月例トークサロン、アークトークコンピレーションの模様を、4回に分けてお届けしているわけです。11月に行われた、アークトークコンピレーションボリューム9、の模様を今月12月は、お届けいたします。ゲストにお呼びしましたのは、コムニタスフォローちょっと舌噛みそうなんですけど、コムニタスフォローという、ニート、引きこもりというような概念に縛られがちなですね、そういう人たち、そういう人たちばっかりではないんですけども、そういうような価値観のその縛られがちなところを脱するかのように、とにかく自由に、議論を交わし合ったり、自由に遊んだりできる、そういう若者の居場所的ネットワーク、コムニタスフォローを作っている山下康平さんにお越しいただきました。この方はもともと、そのコムニタスフォローの母体になっているフリースクールフォロー、での活動や、全国不登校新聞という、不登校の当事者のための、メディアの発信など様々様々な活動を、している方です。こういった話をですね、アートの分野で、一旦持ち帰ってですね、話をすることによって、またいろんな、アートのコミュニティの作り方とかメディアの作り方ということが、勉強になるのではないかということで、今回、お呼びさせていただきました。それではもう早速、聞いていただきましょう。まず山下さんの、活動ですね、全国不登校新聞、そしてコムニタスフォローの活動の自己紹介を、聞いてください。それではどうぞ。じゃあまず山下さん、自己紹介というか、はい、今こういう活動の経緯等を聞かせていただけたらと思います。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、今お配りしたのは若者の居場所というような形でやっているものなんですが、ずっと私が関わってきたのは、さっき不登校新聞の編集長をやってたという話をしていただきましたけど、不登校のことに、関わり続けて、不登校新聞社も今も事務局の方はやってて、それからフリースクールにずっと関わってきてっていうふうなことがあって、何年ぐらいになるんだろう、多分14、5年ぐらい
長いですね。
不登校のことに関わり続けているんですが、自分が不登校を経験したわけでもないんですね。あえて言うなら大学は授業全く出ずに、中退したっていう経験はあるんですが、そういうふうなことで、なんでじゃあそもそも、不登校のことにそんなに関わり続けてきたのかってあたりからお話ができればと思うんですけれども、最初はですね、個人史的なことを言うと、大体高校生ぐらいまでの間、小中高ぐらいまでの間っていうのは、割とその学校に行くっていうことは疑ったことがなかったわけですね。でその後大学をちょうど受験するぐらいの時に、いろいろこう、よくありがちな悩みのがこうちょこちょこあったりとかして、いわゆる浪人の間ぐらいの時っていうのはすごくこう、それまでの価値観が崩れちゃって、 何をどうしていいかわからないみたいな、そういう時間がありますけど、はい、まあ、今で言えば、まあ、引きこもりに近いような、親も含めてほとんど人と口を聞かなかった期間というのが1年ぐらいはありましたね。でも結局まあその、大学は受験して大学に入ったんですけど、で授業にはまあほとんど最初から行ってなくてですね、で、大学の中で学生新聞を作ってるサークルに、行ったんです。で、まあ、そこでまあ結構いろいろ面白いこといっぱいあったんですが、一つその中でその転機となったのが、その学生新聞を作ってる中で、そのフリースクールに取材に行ってみようっていうふうなことを、まあ、いろいろ縁があってこうそういうことになったんですね。でそのフリースクール、まあ、東京の方にあったフリースクールですけれども、そこに取材に行って、話をその聞いてたらですね、やっぱり当時の自分の感覚から言ったら、なんで学校に行かない子たちがいるんだろう、なんで学校に行かないんだろうっていうふうに思って、で子どもたちに話を聞いてたわけです。ところがその話を聞けば聞くほど、なんで自分は学校に行ってたんだろうっていうふうにこう問いが自分に返ってきちゃうわけですね。私は彼らになんで学校に行かないのかって聞こうとしているけれども、そもそも自分は学校になんで行ってたのかっていうふうに考えたときに、なんかね、こう答えがないんですよね。でそれにちょっと愕然としたっていうのが、まあ、一番最初の経験でしたね。だからまあ皆さんにもちょっとね、そこら辺を考えてみていただきたいんですけれどもね、はいはい、その本当に、ね、学校に行かなくなった子はね、もう耳にタコができるぐらい、もうなんで学校に行かないのかってことはもう言われ続けるわけですね。でところがじゃあそういうふうに聞いている本人たちの方がなんで学校に行ってたのかっていうふうなことは分かんないわけですよ。ですごくその不思議なことが、身近なところにね、不思議なことがあって、それまで私当時だから18個ぐらいだったと思うんですけど、6歳からと考えると、まあ、12年ぐらいですかね、生き続けてきた学校というものに、生き続けてたのに理由がない、これ他のことじゃね、多分あんまりないと思うんですよ。例えば今日ここに来られてた皆さんがこれに参加したいっていうふうなことで、なんでそれに行くのって言ったら、まあ、何がしかなんかね、こう、うん、テーマに興味があったとかね、なんかこう浅田さんに言われて仕方なくとかね、なんかかわいそうだからちょっと来てみたとか、なんかこう理由があると思うんですよ。ところがこと学校に関してはそれがないんですよね。でそれってなんだろうっていうのが一番最初の体験で、まあ、フリースクールについてもいろいろこう、まあ、面白いこといろいろあって、話し出すと、まあ、いろいろいっぱいあるんですけど、まあ、ちょっと端折ってですね、はい、でまあ、フリースクールに関わっている中で、その不登校について、やっぱり不登校っていうのはすごく色眼鏡で見られているところがあって、やっぱりどっかかわいそうな子、弱い子、怠けてるんじゃないか、病気なんじゃないか、どっかその子たちの方が何かおかしい、特殊な子どもたちであって、学校という場合は別におかしくないっていう、そういう図式の中で、例えばマスコミの人たちみんな高学歴ですよね。
でそうですね、確かに。で
学校の先生も小中高大って言って、そのまま学校にまた戻ってるっていうね、そういう学校の世界しか知らない人たちだったりとかいうふうな人たちの中で不登校が捉えられると、どうしてもその子たちの方がどっかおかしいっていう目で見られちゃうわけです。でマスコミに例えば取り上げて、フリースクール例えば取り上げようなんていう時も、そういうふうな視線枠組みの中でこう捉えられちゃうっていうふうなことがあって、なんとかね、これを当事者からこう情報を発信するようなことができないかっていうので、で新聞を作ろうっていう話が持ち上がったので、その大学の時に授業も出ないで新聞ばっか作ってたっていう経験もあったんで、でお前が編集長やるみたいな話になりまして、98年でしたかね、98年に不登校新聞を創刊しようっていうような話になって、そこからね、去年まではその編集長をやってたんですよ。でまあ、その不登校だから、私たちがやってきたその新聞作りっていうのも、不登校なんでその学校に行かないのかではなくて、不登校から今の学校を見た場合に学校はどう見えるのか、あるいはその学校に行ってその先に社会で生きていくってことが当たり前と思われてるけれども、それって何なんだろうとかね、じゃあ働くことって何なのかとか、学校に行くことの意味って何なのかとか、そういうふうにその不登校から今の社会の在り方とか学校の在り方とか、そういうものをこう問い返していくっていう、そういうふうな新聞としてやっていこうというようなことで、まあ、今もやってるんですけど、 そういうふうなことをこうやり続けてきた。不登校を考えるんじゃなくて不登校から考えるっていうふうなね、うん、でそういうことを続けているうちに、4、5年ぐらい、もうちょい前かな、6、7年ぐらい前から引きこもりとかね、そういうことが若者問題として、不登校でかつて学校と子どもの関係で出てきたようなことが、もう若者と社会と会社とのって言ったらいいですかね、関係みたいな形でこういろいろな問題が出てきて、で 2,3 年前からニートとかっていうね言葉が出てきたりとかして、でそういうことと私たちが不登校で考えてきたこととはすごく実際問題としてもつながってるし、考え方としてもつながってるっていうようなところがあって、で若者問題にどういうふうに切り込んでいこうかっていうふうなことを、まあ、ずっと考えてきたようなところがあったんです。で去年からその今やってるフォロっていうフリースクールがあるんですけれども、そこで若者の居場所も始めようっていうふうなことで、フリースクールの方は6歳から18歳までなんですけど、18歳以上の若者の居場所を、やろうと思って、去年の10月からちょうど1年ぐらい前ですね、から始めました。今やってるのはそれをコミュニタスというふうに名付けたんですけど、なんかその若者のつながりを指すいい名前がないかなと思って、ちょっとその文化人類学とか読みかじって、コミュニタスっていう名前をつけたんですけど、まあ、脳がけの中に書いて、なんかこう、鬱陶しく書いてあるんですが、名前ね、なんかこう、ちょっと舌噛みそうであんまり評判が良くなくて、なかなか覚えてくれへんし、みたいな、そういうのもあるんですけど、そういうようなことを始める。で、基本はね、週1回土曜日にサロンを開いていて、で、あと、そのつながりの中でいろんな現場に行ってみたりとか、いろんな人を招いたりとか、映画を見たりとか、いろんな活動をしています。で、さっきもね、ちょっと聞かれたんですけど、例えばその、じゃあ引きこもりの若者を対象にしてるんですかとか、ニートの若者を対象にしてるんですかってよく聞かれるんですけど、それはね、そういうふうには言ってないんですね。むしろ、ニートって言うなっていう本がありましたけど、ニートって言うな、引きこもりって言うなっていうのをキャッチフレーズにしていて、まあ、不登校もそうなんですけどね、学校に行ってない子は確かにいるんですけど、不登校の子っていないんですよね。あ、こんにちは。
こんにちは。
例えば不登校児っていう言い方ね、マスコミでもよく頻繁に出てきますけど、学校に行ってる子のことをね、登校児とは言わないんですよね。例えば何かこう事件を起こした時に、その子が学校に行ってなかったっていうことがあると、不登校児が事件を起こしたってもう必ず書かれるんですよ。で、学校に行ってなかった。ところが毎日学校に行ってた子がね、その事件を起こした時に登校児が事件を起こしたなんて見出しは、ね、見たことがないんですよね。だからやっぱりどっかそういうふうなこうニュアンスというか、レッテルみたいなものとして、その不登校っていうことが伝わる。だから実際にフリースクールに、見学に来た人なんかがよくね言うのがね、なんだ普通の子じゃないですかって言うんですよ。当たり前なんですよね。そんなね、不登校なんて看板ぶら下げて子供たちがねなんかやってるわけじゃないし、ごくごく普通に変わらない。それこそ自己否定されないでいられる場所があれば、本当に生き生きとしているわけですよね。それからところがなんとなくこう暗くてジメジメとしていて悩んでいる子たちが集まってるんじゃないかみたいなね、そういうこうイメージみたいなものでこう見来るからすごく驚く。まあちょっと話それましたけど、同じようにその引きこもりとかニートっていうのもすごくそういうイメージで人をくくってるっていうところがあって、でけしからんと思ってそういうふうに言うなと。で、対象としているのはもう18歳以上の若者であれば誰でもいい。若者というか上限ないんでね、何歳でもいいんで、来ていいですよっていうふうなことにしてるんです。で、そうするとね、確かにまあ、いわゆるニートとか引きこもりって言われるような、状況にある人も結構来る。まあ、その人たちが多いですけど。だけど、例えばフルタイムで工場労働していて、だけど、その、職場では、その、全然その、自分と価値観をぶつけ合ったりとか、共有したりとか、そういう話がもうまるでないと、ね、そういうふうなことにちょっと耐え難いと思って、居場所が欲しいと思って、来てた。今その方ちょっと来てないですけど、そういうふうにして来られた方なんかもいるし、契約社員で営業の仕事してて、もうちょっとこの仕事どうしようもないと思って、なんかこう求めてくるとかね、いろんなその立場の人が来てくれて、すごくその面白いなっていうふうに思ってます。で、コムジナスっていうのはね、もともとそういう意味合いがあるんですよ。その社会の中だと割とその所属とかね、なんかこう役割とか、そのか、まあ、会社名とかね、なんかこう活動している内容によって人がこう振り分けられてて、何かこう例えばね、その会話するときもまず名刺交換からとかね、でまずその会社名があって自分の名前があるみたいな、そういう風な中でこうみんなが生きてるけど、そういうの全部取っ払って生のまんまというかね、その素のまんまの自分でいられる場所みたいなものっていうのがすごく今の社会の中で少ない で、それがすごく苦しいんじゃないかっていうふうに思ってて、それはね、まあ、ちょうど学校の中で子どもたちが感じていることとも同じようなところあるかなと思うんですけど、そういうふうな居場所っていうのは誰にとっても必要なものだろうなと思って、まあ、ちょこちょこそんな活動をしていてっていうふうな感じでやってます。はいはい、ちょっと長くなりました
けど、はい、いえいえいえ、ありがとうございます。じゃあ、まあ、ちょっと時系列で、不登校新聞のところからちょっとずつ聞いて、はい、いきたいなと思うんですけども、まあ、もともとそのフリースクールに、まあ、大学時に新聞サークルに入られて、取材したところからっていう話なんですけども、その、まあ、立ち上げて、実際どういう方に配ってたというか、その、新聞自体は学内新聞として最初は作ってはったんですか？
学生新聞の方ですか？
はい。
学生新聞の方はね、主に大学の、学内で配ってた新聞です。
はいはい。
で、まあもうやりたい放題でしたけど、
ね。はい、なるほど。で、まあその中でその不登校とか、例えばテーマに、はい、不登校のまあ方に取材をしたりとかして、はいはい、扱ったりとかして、まあどんな反応がその当時あったのか、どういう社会意識がそれを読んだことで生まれたりとかしたのかっていう話をちょっと聞きたいなと思うんですけど。ま
あ、そんなにね、影響力の大きい新聞でもなかったので、うんうん、偉そうに言えるようなこともあんまりないですけど、はい、ただ、大学生はね、やっぱりね、当時の大学生はですね、はい、僕が同世代ぐらいの大学生はすごい反発しましたね、不登校の話とかすると。
はあ、
自分は、僕ね、1973年生まれなんですよ、
はい、
そうするとね、その第二次ベビーブームはドンピシャで、
はい、
その一番受験競争の厳しかった世代なわけですね、そうするとね、ものすごく頑張っちゃった人たちが多い、
なるほどね、
はい、僕も含めてそうですけどね。はい、そうすると、僕が愕然としたみたいに、はい、そんな、その、なんで学校行ってたのかって聞かれて、その、答えがないなんてことになったら、はい、その人の人生そうしてみたいな。
まあ、逆ギレみたいな話ですなんか、それで、答えなんかないよみたいな感じで。
俺の人生を否定するなみたいな、うん、そういうんで、俺はそうは言ってもね、頑張って、ここまで来たんだみたいな。はい、その頑張ったってことしかないみたいなね、
うん、その頑張ることがそれだけ当たり前だったっていうことですね。
そういうようなこう反発みたいなものがすごく多くて、うん、それはね、ある意味健全な反発だと思うんですよ、
はい、
反発なしにスッと受け入れられたら逆に気持ち悪いっていうかね、うん、そういうそのそれだけやっぱり学校というものを信じて頑張ってきてて、その先に未来があると思って頑張ってきてたわけですからね。
そうですね、う
ん、だけどちょうどよく言われるみたいに、ロストジェネレーションとかね、
はい、
最近朝日新聞が言ってましたけど、はい、貧乏くじ世代だとかって言いますけど、はい、そのすごい激烈な競争をくぐり抜けてきたにもかかわらず、ちょうど僕が大学に入学した時はもうバブルが崩壊してて、
はい、
まあ、みんなが卒業する、もう僕は中退しましたけど、はい、みんなが卒業する頃には就職氷河期がもうなんかすごい、もうなんか、
もう
氷河もいいところみたいな、ね、はい、そういうことになってて、はい、うん、でその後はもう若者はどんどんね、その不安定雇用になって、うん、もうさらされていく一方で、はい、学校に頑張って生き続けててもなんか本当にいいことないんじゃないかって、みんながその後は思い始めるわけですね、
うん、
その前っていうのは学校に行ったらその先があるって信じて頑張ってたっていう世代がギリギリ僕の世代までですよ、
はい、
でその後っていうのはなんか本当に頑張ってもいいことがあるかどうかわからないけど、他にどうしていいかわからないし、厳しいんだったら不安だからとにかくしがみつくものが欲しいからしがみついておきたい、きたいみたいなね、そういうものに学校っていうのが変わっていったんじゃないかなと思います。そうするとね、ちょっと話もそれてますけど、学校っていうものに対するこう感覚というのはその世間一般でもちょっと変わってきたような気がします、ね、
なるほど。いや、それはまあなんとなく
あると思います。
確かに、まあ、ちょっと世代も私の方がちょっと下になるので、実際、まあ、自分の世代の話で言うとおそらく変わってきたというのは間違いないなという感覚を持ってます、
ね、だから最近のというかね、うん、もうだいぶ前から学生さんなんかとそういう話を してるとなんかすごくこう共感、文字通り共感してくれたりとか、
はいはい、
なんか反発とかっていうんじゃなくて、
うん、
本当にこう何なんだろう俺ってみたいな感じで考え自分事として考えるみたいな、ね、
なるほど。
そういうふうな感じで自分が学生だった時と比べるとそこら辺も随分変わったんじゃないかなって気がします
ね、うんうん、はいはい。まあ、その、ね、世代によっておそらく今この時代にこの新聞が例えば立ち上がったとしてはまだ状況とかも変わったかもしれないですけども、まあ、それがまあ学内からまあ学外に出てさらにまあその不登校新聞っていう一つのまあ 組織としてね、まあ、出していくようになった上で、
ちょっと誤解があるかもしれないんで、はい、言うとですね、学生新聞はあくまでその大学の中でやってた新聞、
なるほどなるほど、サークルでやってはったやつってこと
です。それはそれなんです、はい、で不登校新聞っていうのはその後フリースクールの方で関わってた人たちとかで一緒に立ち上げようとして新たに立ち上がってるんで、
なるほど、
つながりはそこには僕の中ではありますけど、はい、組織的には何のつながりもない
です、ね、はい、あ、分かりました、はい、で、じゃあその改めて立ち上げたその不登校新聞っていうのをまあ発行っていう、はい、まあ、全国とおっしゃってますけども、はいはい、どれぐらいのまず規模で発行されてたんですか。
あのね、
はい、
あの創刊当初は良かったんですよ。
まあ、いきなりなんか。
みんなね、あのそれはどこもそういうとこあるかなと思うんですけど、はい、もうね、とにかく不登校新聞立ち上げますよっていうことをそのプレスリリースしたら、
はい、
おそらくね、全国津々浦々それこそ全てのマスコミが多分取り上げたんです。
おー、すごいですね。
テレビ欄にまで載りましたから、
はい、
不登校新聞創刊ですね。でニュースも全部流れたし、はい、その新聞も地方紙に至るまでね、共同通信とかも配信したし、はい、各地に通信局みたいにやってくださった、うん、実はそこにいる方のお母さんもやっていただいたということがあるんですけど、はい、そういう不登校の親の会をね、全国でやってたあの方がいらっしゃって、そういう方たちがまあ一つ の, こうその情報発信の、ね、
はい、
拠点みたいになっていただいたというのがあって、そういうところにもこう取材が来たりとかあったりとかして、うん、もうね、ぶわーっとこう広まっていって、電話がね、当時はね、まだメールそんなに一般的じゃなかったんですよ、
はいはい、
で電話がとにかくひっきりなしで、はい、昼間の時間帯はね、電話がね、とにかく鳴り続けるんですよ、その購読の問い合わせで、うん、もうこうやって押したら鳴るみたいな状態で、
はい、
で仕事にならなくて、
はい、
で夜10時ぐらい過ぎてからようやく編集の仕事どうしようみたいな、うん、なんか一番最初はそんな感じでした、うん、すごい反響があって、うん、で瞬く間にね、だから7000部ぐらいまでポーンっていったんですよ、
う
ん、でそれは良かったんですけど、やっぱりなかなか継続していくのは難しいっていうこともあって、はい、今はね、それから、まあ、だいぶ減ってるっていうところで勘弁してほしい
な、
はい。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、はい、なんとか発行していけるぐらいの部数でギリギリでやってるみたいな感じですけどね。
は
い、
それは、いわゆるその新聞と一緒の購読性っていうことなんですかね。
そうです。
だからそれに興味ある方が、
はい、
実際、まあ、私、じゃあ買いますわっていうような形で届けてもらうと。
定期購読で郵送してっていうふうな形でやってるんですね。
なるほど、なるほど。
で、うん、一つにはね、だからかつてはだから不登校学校に行かないっていう生き方があるんだっていうだけでね、うん、ものすごいインパクトあったんですよ、
うん、10年前ですよね、これまず98年っていうのは創刊は
10年前でもうすごくインパクトです、はい、まあ、もっと前からそういうインパクトは与え続けてたところあったんですけど、
はい、
10年前はねまだインパクトあったんですよ、
はい、
そのうちねみんなが学校に行くことがこう信じられなくなってくるような世の中になってくると、うんうん、あんまりねなんかこう、
なるほどね、変な話ですね、それはなんか。
そういうところがあったりとかね、はい、なんか、まあ、いろんな意味で、うん、もう不登校のそういう当事者運動みたいなのは、もう四半世紀ぐらいやってるんでね、
なるほど、
まあ、いろんな意味でこう、もう少し、なんていうんでしょうかね、いや、視点としてはね、やっぱり若者問題に移ってきたなって気がしますね。特に引きこもりとかが問題になってきてから、
なるほど、はいはいはい、でもそういったね、情報を実際まあその購読されて受け取ってる側の方っていうのはやはりそのある種のデータを取ったらまあ何ていうか関心層に絞られてくるわけですか。どういう方が読んでたのかっていうのはちょっと、
ね、やっぱりね、うん、学校に行かない子どもたちの親、
なるほど、だ当事者のっていう
こと、当事者の親が主流です、うん、で家に置いてあるから子供が読んでイラストとか投稿してくるとかね、子供面っていう記事あったんでそれ、はい、今でもやってるんですけど、そういうところは結構反響があったりとかいうところはあって、
うん、
でそのつながりの中で読者の主にやっぱり子供たちでチャットとかをね、
はい、
創刊当初からこう月1でやってて、でそういうつながりなんかはその新聞と同時にやってたりとか、うん、それからまあメーリングリストをやっぱり当初から作ってて、
うん、
でそれはやっぱ大人がほとんどですけど、
うん、
読者の人たちとメールでそのつながって双方向でやったりとかいうふうなこととかがあって、うん、一応コンセプトとしては読者参加型の新聞っていうふうなことで、うん、やってますね。
はいはいはい、その中から まあ、先ほどねもうおっしゃってたことでちょっとまあ突っ込んだ話になっていくと思うんですけども、不登校の問題から、まあ、最近ではそこっていうところで、まあ、若者の問題に移っていったっていう話あるじゃないですか。でなんでまあそういうふうになっていったのかっていうようなことを、もともとその不登校にも関わりつつ現在はコミュニティスフォローとかやってるその実践してる流れで、やっぱりその現場として問題意識がどう変わっていったのかっていうことを教えていただけたら。
端的に言ってですね、昔は学校に行かなくなったらその時点で人生おしまいと思われてたんです。本人もそう思い込まされちゃうし、親ももう本気でそう思うし、学校の教師も親戚のおじさんおばさんからね、おじいちゃんおばあちゃんに至るまで全員がそう思うんです、本人も含めて。でその中で自分でも学校に行かなきゃいけないと思ってるのにも体が無理っていうか ね、もうね、理屈じゃないんですよ、もう体から先に来るっていうふうなことがあって、それでものすごい騒ぎを引き起こすというか、もう場合によっては例えばもう無理心中しようって言って本当にされちゃったりとか、精神病院に無理やり連れてかれて、閉鎖病棟に入れて薬漬けにされちゃったりとか、戸塚屋と作るみたいなところにいて叩き殺されちゃったりとかね。
本当に懐かしいですね。
そういう、それが過去の話だったらいいんですけどね、はい、また話それますけど、戸塚校長はもう刑期満了で去年か一昨年
出てきましたよね。またやってますよね。
戸塚屋と作るはずっと続いてるんですよ。で、石原慎太郎って都知事のね、その戸塚屋と作るを支援する会の会長をずっとやっててやってるんですよ、ちなみに伊藤家の食卓の伊藤四郎もやってるんですけど、本当にそういう話をしだすとまた全然それちゃうんであれですけど、で人生おしまいっていうふうにねこう思われてた。でもいけない、もう将来のことよりかもね、まず今ですよね。もうその将来がどうこうじゃなくて、もう無理なんですっていうかね、もう体がそういうふうなことで言って、でそこから親はそれまでその子供が学校に行かないなんていうことはもう夢にも思ってない、青天の霹靂っていうのはこういうことだみたいなね、そういうふうな、言ってみたらね、その、例えばもう世界っていうのは海、見えてる海のところまで、でそこから先は滝でね、その向こうは何もないと思ってたのに、実は海がずっとつながってて向こうに大陸があったみたいなもんで、もうそこが世界だと思ってたわけです。でそこから落ちたらもうその死んじゃうんだって思ってたのに、実はそこがまだそこでも生きていけるんだよみたいなね、そういう発見があったみたいなところが当時はあったわけです。ところがまあそれが当たり前になっちゃうと、どんどんそのそこも例えば植民地にされていっちゃったりとか、ね、いう歴史があったみたいに、どんどんこう例えばそのいろんなこう資本が入ってきたりもするし、価値観としてもなんていうかこう、そんなにこうインパクトのあるものじゃなくなってきちゃうっていう、
ね。なるほど。で、まあ、そこにみんなある意味なんか嫌な言い方ですけど、まあ、ニッチなところにも気づき始めて、そこ自体がなんかもう、
ね、まあ、
商品になってしまうという話ですね。
そういうところもあったし、それから学校に行かなくなったら将来その先どうなんだみたいな、そういうところに焦点がこう、こう移っていったというところがあると思うんですよ。で今の実際問題としては、学校に行っててもその先不安定ですよ、で学校に行かなくてもやっぱりこう学歴がなかったらもうその労働市場の中で不利益なのは確かなんですよ、だけどそういう、まあ、中でじゃあ学校に行かないことはすぐにねおしまいじゃないってことは分かったと、じゃあその先どうなんだってところにこう焦点がやっぱり移っていったっていうようなところがあると思うんですね。でその若者問題っていうところに割と今焦点が当たっていった、それから不登校 そのかつて80年代70年代80年代ぐらいに、不登校してた人が今若者世代になってきて、
そうですね、で
その中で実際彼らがどういうふうに生きてるのか、っていうふうなことなんかが結構当事者が語るようになってきた、かつては親がこう問い直されたみたいな形で、子供ももちろんこういろんな声は出したりはしたんですけど、やっぱり親の会とかね、フリースクール立ち上げたりとかしたんだって、やっぱりその当事者の親だったんですね。でそういう親の運動みたいなところが結構強かった。だから当事者がその今若者の当事者みたいな形になってきて、で自分たちで考え合うみたいな形の動きになっているっていう面もあると思います。
なるほどな。
まあそのネガティブな面もポジティブな面も含めて、いろんな意味でやっぱり時代状況というのは変わってきたっていうようなところはあるかなと
思います。はい、聞いていただきました。アクトコンピレーションボリューム9、11月30日に、開催された、ものです。ゲスト、 山下康平さん、コミュニタスフォロー主催、全国不登校新聞編集長、これ元なんですけども、やられてた方でございます。ということでいろいろお話を聞いていただいたんですけども、今回ね、ちょっと資料等を、あまり使ってないというのもあって、かなりラジオでも聞きやすい感じになってるのではないかと思います。ぜひ本当に聞いていただきたいですね、この話は。ちょうどですね、昨今そのニート問題、就労支援の問題、様々なところで語られてます。それこそ、今話にもね、ちょっと上がってきましたけども、本田由紀さんっていう、学者さんがですね、中心になって、書かれたニートって言うなっていう本が、非常に売れましたね。そして同時に、売れたのがですね、一方源田雄二さんという、作家さんですね、が書かれた、本、ですね、ニートっていう、失業者でもなく、フリーターでもなく、失業者でもなくっていうタイトルの、本があったんですけども、それもよく売れました。こういうね、売れた自体は今年とかじゃなくて、もうちょっと前の話なんですけども、こういう流れの中で、ずっといろいろ語り尽くされていること、そして、それは、ある種私たちっていうのは、本とかからは、読み取れます。そして、ビッグイシューなどの、オルタナティブメディアで、また、ちょうど今月、今出されているのが、就労支援ニート、若者の問題を特集で天宮、かりんさんなどが話されたりとかしてるんですけども、そういうふうな内容っていうのはもちろんこういうメディア、活字メディアとかテレビとかからは、どんどん情報が入ってきて受け取れることはできるんですけども、実際そういうね、現場で働いてる方とか、まさにそういう社会活動されている方と話す機会っていうのはなかなかないんですよね。僕とか、チックワークのスタッフとかは NPO に、での仕事っていうのが非常に多いので、こういうふうな、ネットワーク、に、足を突っ込むと言いますか、いろいろ話をすることっていうのはあるんですけども、なかなか普通にサラリーマンしている方、っていうのはですね、こういう価値観に直接触れる、メディアではなく、直接そういう人に直に会ったり、そういう場所に行ったりするってことはあんましないと思いますんで、今回こういう生の話をですね、拾い上げて、同じくこれもメディアなんですけども、こういうポッドキャストで配信すると、そして、当日来ていただいた方は、生の話をこう山下さんにして質問とかできるという、そういう状況づくりをですね、メディア、もちろんメディアも通しつつこれからも、そして実際具体的な場を作りつつですね、一緒に話せるような、でまた実際そういうフリースクールや、コミュニタスフォローのような若者の居場所、をやってる場所、そして就労支援をやってるさまざまなジョブスポットなどに、皆さんが、興味を持ったら実際見学に行かれるっていうのはすごくいいと思います。結構こういう話っていうのはなかなかこう感覚をつかまないと理屈では難しいところもあると思うので、まずこういったことにちょっとでも興味を持つきっかけとして、今回聞いていただけたらなということで、まず山下さんの自己紹介でございました。いわゆるですね、ニート引きこもりというようなそのイメージ、そして不登校というようなイメージというものの、マスメディアが作り上げてきた仕組みというマスメディアが作り上げてきた、その限定されたイメージそのものを覆すということが活動の一つになっていると思います。それが覆すことによってですね、新たな、オルタナティブな生き方を模索すると、そしてそのオルタナティブな生き方っていうのを、ある種、それ自体をですね、またどんどんオルタナティブなものっていうのも有名になってきたら、それがそれでまた一つメジャーな、また別のメジャーなものになってくるので、そういうところではなくですね、丁寧にそういった情報を伝えていったり、そういった活動をしていくっていうことを、本当にやられている方なんだな、っていうふうに、思いましたね。それが、不登校新聞というようなメディア発行であったりとかですね、で実際に人が交流する場所であるコミュニタスフォロー、もしくはフリースクールフォローのような活動であったりとか、様々な、やり方を変えてはいるんですけども、結局、そういった形で、当事者、不登校、そして引きこもりニート、と言われるような人たちのですね、当事者と共に運動するっていうことに、意識を向けたこれは活動だと思います。要は当事者の声を届ける、一方的にマスメディアを否定するわけではありませんが、一方的にどうしても情報っていうのが絞られてくると、一つの考え方に、そういったもので当事者の声っていうのが実はですね、 なんていうんですかね、実はこう当事者の声のディテールは届いてないのではないかっていう思いがやっぱりあるわけですよね。その部分もちゃんと届けるようなメディアっていうのはかなり丁寧な作り込み方、そして場所もかなり丁寧な場所の作り込みが必要になってくると思いますけども、そういったことっていうのをどんどん、これからも、お話しして、いけたらなと思います。どうぞどうぞ、これは本当にぜひ、これ、ちょうどまあ、こういう時期、こういういろんな様々な、取り沙汰されているような問題も扱っているということで、ぜひ皆さんに知っていただきたい現場からの声であります。来週もぜひお聞きください。来週12月11日は、さらにですね、コミュニタスフォローの話を中心に、様々な視点を、お話ししていただきます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、12月5日、明日水曜日はですね、カエルさんの日常露天掘り、滋賀県立大学人間文化学部、准教授の細間博道さん、通称カエルさんですね、その方、本当に最近では動物行動学者でありながら、様々なアートの論考を巡らせて、そして自分自身もミュージシャンとして、活動しているっていう、もうようわからん人になっててますけど、こう四十半ばを超えてですね、もうどんどんアクティビストじゃないわ、アクティブになっていってるというその細間さんの、話。12月も引き続き、11月と同一のテーマ、本を読むという行為、についての、論考を、繰り広げていただきます。ぜひ聞いてください。それではアークオーディオ12月4日火曜日、浅田渉でした。